船ヶ山鉄の経営ビジネス Q&A。
はい、皆さんこんにちは。ナビゲーターの末吉弘美です。今回も船ヶ山先生のインターネットラジオをお届けしていきたいと思います。で、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回のマーケティングのヒント、テーマは女を売りにしている限りビジネスは拡大しない、
はい、
ということなんですけれども、これはどういう内容でしょうか。
どうしてもビジネスの世界になってくると対お客さんになってくるので、お客さんは男性であれ女性であれ大人であれ子供であれ関係ないわけですよ、
はい、
自分の買いたいなと思う商品を渡してくれる、適正価格で渡してくれる人に対してお金を払ってくれるわけですよね。
確かに。
で、しかも今適正価格っていうふうに言いましたけど、じゃあその適正価格っていうものをベースに考えると機能売りになるので安くでしか売れなくなるんですよね。
なるほど。
でもじゃあビジネスを大きくしていく、売上を大きくしていくときには、じゃあ機能だけで大きくなるのかっていうと、数を売れさばかなくちゃいけないので、広告費が膨大にかかって利益が薄くなるので、
確かに
大変なわけですよね、
はい、
利益がそんな残らない。そうなってくると機能プラス憧れですよね。憧れの部分を乗せていくと、見せていくと売り上げっていうのは拡大していくわけなんですよね。
なるほど。
で、そうなった時にやはり小さなビジネスではなく高単価にしつつ拡大していくっていう、この2つの視点が大事になるんですよ。
ほう。
で、じゃあ順番的にはまずは単価を上げるんですね、
はい、
単価を上げる、で単価を上げてみたものを今度広げるっていう、この2ステップになるわけですね。
なるほど、
うん、でもこの、まあ、今回ねタイトルにあるように、女を売りにしているっていうことで、うん、そこを基軸にしている人っていうのはビジネスを広げていくことができないんですね。なぜかというと、まあ、言い方変えれば紹介に似ているんですよ。
はいはいはい、
うん、で紹介をやっている間っていうものは、うん、個人商店レベルなんですよね。
あ、
だからなるほど、まあ、広告の方にステージを移していかないとビジネスっていうのは拡大しないわけですよね。
確かに。
うん、でもこの女っていう、特にね女性起業家が最近すごい増えてきているわけですけど、はい、でもその女性起業家ってパッと見合わす限り大体40とか50とか多くないですか、うんうん、
多いですね。
で、若かったとしても30代みたいな感じですよね。
そうですね、
うん、でもその女を売りにしているっていう限り、なんか田舎にあるスナックみたいな感じなんですよなんかそこにいる常連客っていますよね。
悲しいな。でもなるほどね、なるほどね、まあ、成り立ちはするけどと、
はい、でその常連客ってもののまあ、体の関係が何人かある可能性があるわけですよね。その常連でも毎日来るような人っていうものは、まあ、もちろんそのね場が好きとか常連さんが好きっていう人ももちろん中にいるかもしれないですけど、でもそこの数人はそこのママさんとの関係があるみたいな感じになりますよね。うん、でもそれが例えば一人だったらいいですよ。恋愛っていう観点で一人っていうんだったら全然ありだと思うんですよ。40でも50でも60でも、
うんうんうんうん、
もう全然そんなね別に年齢関係なく恋愛だったらいいですよね、
はい、
例えば40からの恋はやまないっていう言葉もあるぐらいなんですよ、うん、
なるほど。
だから若い時の恋と違ってその長く続くっていう面ではいいと思うんですけど、うんうんうん、例えばビジネス世界に持ち込んじゃいけない、
はい、あ、女性女を
女を持ち込んじゃダメ。
あ、まあ、やっぱいる、いますよね、多分ね。
いますよね、うん、
まあ、いるますよね、うん、
例えばですよ、40とか50のババアがじゃあ例えば自分にすり寄ってきていやちょっとお客さん紹介してくれませんかみたいなことを来たらどうですか。
まあやっぱりちょっと嫌という
か気持ち悪いじゃないですか60のババアがすり寄ってきてねえねえとか言ってきたら、ね、どう思いますか。
いや、嫌ですね。
嫌ですよね。今度出版パーティー講演パーティーがあると思うんだけど、なんかそこに私のここの商品をそこの会場に置かしておいてくれないとか言ったらどうですか。
まあ嫌ですね。
嫌ですよね、うん、嫌なんですよ。
確かに。
もうだからそんなものがまず通用はしないし、仮に一人二人通用したとしても一人二人三人、
確かにね、広がりというかもう全然ダメですよね。
それって自分のその身を振る売るほどのものですかってことなんですよ。
あ、
例えばそこからお客さんに一人二人つながったとしても、ね、それをやってね、そんなもののリターンが得れるほどの価値がありますかと。だって身を売るってことは それ以上出せるものがないわけですよ。
私も
最終手段
じゃないですか。最終ですからね、
体最終手段、
うん、
でしかもそこのリターンが一人のお客さんが取れて10万円ゲットみたいな、
悲しい
ですね。悲しいですよね。しかも相手からはいやこんなクソババア来たの気持ち悪いなと思われながら、で嫌じゃないですか。
いろんな意味で悲しい
です、ね、いろんなもので悲しいですよね、うん、ってことはもうビジネスの世界に入ったっていうんであれば、もう女じゃないですよ。あ、女として勝負しちゃいけないんですよ。
なるほどね。
女、まあ、 女と女っていうところのライバルだったら若いだとか綺麗だとか、まあ、そんな感じになるじゃないですか。じゃなくてその場には大人も子供も男性も女性ももういろんな人がいるん
ですよ。
関係ないと。あ、で男の人は男を売りにしてないんですよ。
まあ確かにね、男
なんか
男売りゲイゲイっていうかね、ゲイですよね。あ、もうできるイメージがもう確かに分から
ない。何もないですよ。そんなもので勝負なんかしてないんですよ。なので商品だとか実績だとか男気だとか、
ね、あ
と
は
恩だとか応援だとかそういうところでみんな積み上げていくわけですよ。勝
負するというか積み上
げていくと、あとはお金を払っていろんな人のリソースを買ってくる、いい人材っていうものもリソースの一つとして買ってきてるわけですよね。
なるほどね。
あとは自分のところで商品が作れないのであれば、まあ、有能な開発会社とタッグを組んでその技術を買ってきてるわけですよ。
確かに。
そういうことをみんなやってるわけなんですよね。でもそんなところでねえねえとか言ってなんかおままごとみたいな。
なるほど。
もう全然勝てないですよ、そんなところで勝負してたら。そのバカかって感じじゃないですか。
これでも本当厳しい言葉に聞こえますけど、うん、めっちゃ愛情深い言葉っすよね。
で、やってる人がいる。
ね、いやだから本当にこれ耳痛い人ほど聞かないといけないですよね。
もし耳が痛いなとか、何くそって思った人は、ちょっと思いがあるんですよ。自分の中に。後ろめたい気持ちがあるんですよ。
はいはいはいはいはい。うん、
これは結構、やっていることとやっていない、その現実がずれているときに起こることなんですよね、
うん
うん、例えばこの前ある人と、まあ、約束をしていて、でその時にあすごい人気が出て、まあ、羨ましいですねっていうふうに、まあ、言うようなメッセージを送ったんですよね、
はい、
でそれが本当、まあ、現実的に本当であれば、あ、いやおかげさまでありがとうございます、いやもう本出してからすごい人気になっちゃってちょっとスケジュール調整ができないんですっていうのが受け取り方になるわけですよ、
はいはいはい、
でもその時にいやすごいですねって言った時に悲しいですって書いてたんですよね、
はい、
ってことはなんで僕の中ではあおかげさまで嬉しいですって返ってくるのかなと思ってきた時に悲しいですどういうことだ、あってことはじゃあ自分がその出しているメッセージと受けている印象感がずれているんだなとこうなるんですよ。
なるほどなるほど、
うん、なのでこれは、まあ、今その何くそーっていうふうに思った人は自分の中でなんか思い当たる節があるわけですよ。でも思い当たる節が全然ありませんよと、
はい、
いうのであればもう全然その男の人と、まあ、真っ向勝負をしているというふうになるわけですよね。
はいはい、
なので今回のものを厳しいって受け入れられる人ともいれば、あ全然普通ですよ、平気ですよ、当たり前ですよねっていう人が今2つに分かれているということなんですよね。と、
うん、
いうことは今後自分のビジネスを大きくして活躍していきたいというふうに思うのであれば、まずはあそういう話もあるんですね、で自分は絶対行かない、その領域には絶対足を踏み入れないということと、あとは今みたいな、さっき言いましたね、リソースを買っていくような、まあ、人生で積み上げていくという話をさせていただきましたけど、はい、女を武器にしないということを観点を持っていただければ、今後どんどんどんどん拡大していくということができるようになりますので、2つの視点というものを意識していただきながら、ビジネスに真っ向勝負していただければと思います。
はい、ぜひ活用してください。今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
船ヶ山鉄の経営ビジネス Q&A。
はい、それでは続けてのコーナー、経営ビジネス Q&A に移っていきます。このコーナーでは船ヶ山先生からリスナーの方の質問に回答していただきます。今回よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では質問読んでいきます。船ヶ山先生でしたら、1回のプロモーションで億、年収で数億というのが当たり前になっていると思います。その当たり前の基準を上げるにはどうしたらよいでしょうか。
はい、
ということなんですけれども、
もう自分よりすごい先生と常に一緒にいるっていうだけじゃないですかね。
ああ、もう自分じゃちょっと
ダメですし、あとは自分が常に一番になってくると下の人たちがたくさんになるわけですよね。
確かに。
で、分量が多ければ多いほど自分一人だと支えきれなくなるんですよ、考え方とか基準も含めて。ほう。じゃあ例えば自分が億を稼ぎました。で、その時にじゃあ全員自分のお弟子さんが100万100万100万100万100万になって100万の会話をされてしまったらどうなると思います？引っ張れちゃうんですよね。
引っ張られますね。でもそっちに、ああそうか、
うん、
上の人にも引っ張ってもらいながら、
はい、
バランスを取っていく
か、バランスを取っていく。で、そうなると自分も常に億単位のお金を継続するっていうこともできますし、生徒さんも億単位のお金に引っ張り上げてあげるっていうこともできるんですよね。
ああ。
だからついこの間僕がやったプロモーションが2億1回のプロモーションは2億でしたし、その1個前は3億5000万だったんですよね。でもこの売れない時代ってプロモーションやってもだいたい1000万2000万が平均値というふうに言われている中で、僕だけが1億を超えて2億とか3億稼げるのはもう先生が毎回 もう何十億とか何百億の基準の話題をするからなんですよ。なので僕が3億とかそんなね2億とか言っているとなんかむしろ恥ずかしいみたいな、なんかああ本当桁が低くて本当申し訳ございませんみたいな感じでしかないですよね。だから僕の中では、もちろん業界の中ではトップではありますけど、もっと社会全体で見たら、別に1億なのとか2億とかなんて言ったら、まあ、小さな話をしてますよね。
なるほど。
だからそんなところも、もうなんか基準でももうなくなってきているっていう感じですよね。あとは例えば年収で数億が当たり前っていうものも、これももう思い込みで、数年前に法律が変わっていて、年収を高くするっていう人は、今成功者の中でいないんですよね。昔は年収1億とかよく言ってましたよね、
はいはいはいはい、
でそんなものはいなくて、なんでかというと法人税の方が安いんですよ。30数%、35%もならないんですよね。
なるほど。
でも個人収入を上げてしまうと、まあ、年収ごとに変わりますけど、高いと 55% 超えてしまうので、ね、
そうですか。あ、そっか。
だから結構みんなお金を稼いでる人っていうものは年収を低くしてます。
むしろ
税金のことを考えて、で法人税で納税して、で実際、まあ、僕らみたいなビジネスっていうと、まあ、個人の、まあねね、お金も会社のお金もさほど変わらないわけですよ。
なるほど、
うん、なんか講座を受けるとかコンサルを受けるというふうにしたとしても経費で使うことができてしまうので、
確かに、
うん、だから、まあ、年収を下げつつ、ね、会社のお金を、まあ、いろんなところに使うというふうにしているとビジネスでもどんどん拡大しますよね。
はあ、もうじゃあ年収を上げるという考え方自体もも
うだからそれ自身が古いというか、古いし、
あまり知らないというか、
知らないですよね。でそんなことしている人はいないんですよね、今成功している人ね。
はあ、うん、でもそっか、今はね知識として今知れたんでよかったですよね、はい、この方はね。
だからお金っていうものは、もちろんね税金を払って国全体が良くなるっていう考え方もあるとは思うんですけど、でもそれっていうものはまずは自分が成功しないといけないわけですよ。なので自分が経費でいろんなところにお金を使って使いまくって、自分とか家族とか身の回りの人が成功した上で、それでも余力があったら寄付とか税金とかっていうものはもう最後の最後でいいんですよね。
なるほど、
ね、うん、だから僕らも年1回とか寄付はしますけど、じゃあ全額してるのかとしてないですよね、
うんうんうん、
もう言ったって 10%、
うんうんうん、
10% ぐらいしかしてなかったり、あとはねもう幾分かのお金も何百万というお金をどこかにもう寄付をするドーンと持っていくぐらいの話ですけど、もうそのぐらいの話ですよ、まだ僕らのレベルだったら。
なるほど。
例えばそれがねもうもっと大きなグローバル企業になってきたら財団を作るとか、
はいはい、
まあ、そういうのやってますけど、でもそこまでではないですよね。
うん、
そうなった時にじゃあ僕らが今のレベルでやれることっていうものは、自分たちの年収を高くするっていうことではなくて、それよりも会社の売り上げを作って、でいろんなところに経費としてもう払うっていう、そうすると身の回り の, その関連の人たちが潤うんですよ。
確かに面白いですね、
うん、使わないと自分と国だけですよね。でどっかの道路が作られるとか、ね、道路が舗装されるぐらいになるかもしれないですけど、でも僕が経費として使うことによって関連の人が潤った方がいいと思わないですか。
そうですね、もうめちゃくちゃ、
うん、
あ、いいですね、その視点、そうですよね、どっちにしろ取られるんなら、
うん、そうなんですよ、うん、だから僕がもし年収タイプで税金とか言ってたら、この収録もやってない可能性があるわけなんですよ。
はいはいはいはい、
うん、だからそういう料理は僕たちができるものはお金を回すんだよっていう観点ですよね。で僕たちが成功すればするほど、もっと身の回りの人から徐々に広げるっていうことができるようになったら、もっと大きなこともできるようになりますし、それこそ億単位のお金っていうものはまあ当たり前になるよっていうことなんですよね。だからこういうものも基準値であり、どういうところにお金を使うっていうものも、その考え方の解釈の取り方次第じゃないですか。
ですよね、うん、今のこそある意味ではお金持ちになってる、
そうなんです
ね、思考ですよね、まあ、基準が高いから、うん、まあなるほど。でも
そうだから別に年収を高くしましょうっていう人を否定してるわけではないですよ。そういう考え方でやってればいいだけなの で、うんうん、でそれはじゃあまずは国から潤すっていう考えのもとでやってるんだったらいいんですよ。
なるほど、
うん、でもそういうものが、例えば何かの信念がなかったらダメなんですよ。ちゃんと考えですよね、はい、がなかったら本当もう単なる お金を取られて終わりで、年収を高くして威張るだけの、まあ、小さな、それこそ小さな話になってしまうので、そうではなくて もっと我々は経営者っていう、その個人の前に経営者なので、その観点を持たないとちょっと億単位のお金を稼ぐっていうのは難しいかもしれないですね。
はい、ぜひ活かしていただけたらと思います。じゃあ今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。